午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしております。ということで今週も始まりました。本日は7月11日金曜日の午後3時でございますが、皆様うららかなこのお時間いかがお過ごしでしょうか。ということでね、相変わらず暑い日が続きますが、7月もだいぶ半ばに差し掛かってまいりました。もしかしたらね、試験も終わってあとちょっとで夏休みなんていう学生の方も多いんじゃないでしょうか。そんな7月11日本日ですが、本日はですね、セブンイレブンの日なんだそうですよ。まあね、まあこれ言わずもがな、そうですね、7月11日セブンイレブンということでね、セブンイレブンの日でございます。そもそもこの有名なあのコンビニ大手セブンイレブンさんがセブンイレブンという名前になったのは、当初の営業時間が、午前7時から午後11時までだったことにちなんで名称がついております。日本のセブンイレブンの1号店ができたのは1974年、昭和49年の5月15日のことでして、東京都の江東区豊洲にオープンしておりました。ちなみに一番最初に売れた商品はサングラスだったそうですよ。ということで、そんなセブンイレブンさんの日でございます。セブンイレブンね、当時としてはね、かなり遅い時間まで開いてたお店ということでね、非常に貴重な存在だったそうなんです。ある日小学生の子供を持つ親御さんが、夜中にねやってきてね、色鉛筆ありますかって、で ありますよって話をして、でお母さんがね、もうその次の日の宿題に間に合わないっていう状況だったので、色鉛筆売ってくれてるお店がまだ開いてるっていうことにほっと安堵して、あ、開いててよかったって言ったことがきっかけで、そのフレーズがね使われるようになった。やっててよかったかな開いててよかったかなやっててよかったかなそのフレーズが使われるようになったなんて話をね前、見たことがありますけれども、当時としてはかなり画期的なお店だったということでございますね。今となってはコンビニ当たり前にありますけれどもね、まあ、セブンイレブン、私も昔アルバイトしていたねお店でもありますので、非常に思い入れがございます最近だとなんかちょっと前だとドーナツ売ってたりとかね、最近だと何が美味しいんだろう。セブンイレブンさんだと あれだ、まあ、カフェオレ好きなんですけれどもね、紅茶が売ってる店舗とかがあるみたいで、まだね店舗数かなり少なくて私もお目にかかったことないんですけどね、コーヒーとかと同じ感じでマシンに抽出される紅茶が売られてる店舗があったりだとか、今でもいろんなね、挑戦というかいろんな商品、いろんなサービスをね革新的に取り入れてらっしゃるコンビニでもありますよね。夏なのでやっぱり美味しいのはスムージーかなと思いますけど、セブンイレブンさんのスムージーマジでうまいからね、あれめっちゃ美味しいし栄養価高いから、前もこの番組で何回かご紹介したことありますけれどもね、夏はスムージー美味しい季節かなと思いますので、ぜひ皆さんも飲んでみてください。そんなセブンイレブンの日以外にももう一つご紹介すると、本日ラーメンの日なんだそうです。ラーメンの日、7月11日がラーメンの日、どういうことっていうことなんですけれども、ちょっとこれね、ゆえんがねちょっと私的にはちょっと強引かと思うんですけれども、7月11日というね、皆さん数字を頭の中に思い浮かべてくださいね。その7の形、これをレンゲに、11、これを箸にそれぞれ見立てて、7月11日ということでして、いやでもこれだけじゃないんですよ。またラーメンを日本で最初に食べた人とされているのが、江戸時代の第2代の水戸藩主であった徳川光圀さんと言われていることから、まあ、この徳川光圀さんの誕生日にちなんで、本日をラーメンの日として、日本ラーメン協会というところが記念日に制定しているんだそうですことでね、その2つが組み合わさって今日がラーメンの日ということでございますね。ラーメンがさ苦手な人って、まあ本当 生きてきた中で数人だけいますけれども、ほとんどいないですよね。ラーメンってなんであんな美味しいんですかね。ラーメン美味しい、種類もいっぱい、ラーメンつけ麺、僕イケメン、塩、豚骨、醤油、まあ、いろいろ家系とかね、いろいろありますけれどもね、無性にたまに食べたくなるのがラーメンですよね。日本の国民的ソウルフードラーメン。夏はね、やっぱちょっと暑いっていうのもありますけれども、まあ、結構最近冷やしラーメンとかもコンビニに売ってたりしますからね。私結構冷やし担々麺が好きですね。ごまの香りがすごく感じられて、冷やしっていうものと相性がいいなと思いますけれどもね。夏はそんな冷やしラーメンなんか食べて進んでいきたいなと思います。そんな記念日が本日7月11日詰まっております。そして最後にご紹介すると、記念日ではないんですけれども、本日7月11日は、実は有名な週刊少年ジャンプが創刊された日なんだそうです。1968年の7月11日に創刊されたということで、創刊号は8月1日号として出たそうで、当初は第2、第4木曜日の月2回刊行の各週号だったんですけれども、翌年から週刊化しているんだそうです。この少年ジャンプ雑誌のキーワードは友情、努力、勝利とされておりますね。基本的に全ての掲載作品にこのワードの要素、または連想できるものを最低でも一つ必ず入れること、これが編集方針になっていると言われているんだそうです。これが編集方針としてこれだけはっきり定まってるっていうのもすごいことですよね。最近はでもジャンプもいろいろ変わってきて、私がすごくやっぱり変わったなと思ったのはチェーンソーマンとかですかね。チェーンソーマンとかもかなりダークかつダークかつぶっ飛んだ作品なんですけども、これが少年ジャンプで連載されるんだなーっていうのはね、なんとなく時代の流れというかジャンプもいろいろ変わってきてるのかなと思った作品でもありましたね。私はジャンプのことは、ジャンプの基本的な知識についてはね、小学生の頃にバクマンという漫画がありまして、私もバクマン大好きなんですけど、このバクマンを読めばね、大体ねジャンプのことも漫画のこともわかりますね。それバックマンを読んでからジャンプを見ると、まあ、今ではシステム変わってるところもいろいろあると思いますけどね、漫画家さんって本当に大変なんだなっていうのをね感じられる作品で思ったんですけど、やっぱりバックマンもね友情、努力、勝利でしたからそう、この3つすごく感じられる作品だから、やっぱりねジャンプってその軸があるんだろうなとは思いますね。友情、努力、勝利、勝利がいいですよね。辛いことがあってもやっぱり最後は勝つって、これがね少年ジャンプたるゆえなのかなと思いますけれども、本日はそんなジャンプが創刊された日でもあるそうですということで、今週は私が担当しておりますうららからじを金曜日の放送第148回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けいたしますよ。改めまして皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいている方も、毎週ね聞いてくれてるそこのあなたも、アーカイブで聞いてくださっている方も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。ということで今週も始まりました、うららかな午後3時、いかがお過ごしでしょうか。ということでね、ね、ほんと7月11日、先ほどもお話しましたけれども、そろそろ夏休みって方も多い時期かなと思いますね。7月に差し掛かりまして、まず、ひとまず良かったなっていうところは、世間でまことしやかにささやかれていた7月5日に、日本を襲う未曾有の大災害が起こるというね、噂が結構広まっておりましたけれども、とりあえず何事もなく7月5日をね、乗り切ることができて、まあ、こうして今も平和に、7月11日まで過ごせているというところでね、まずは良かったかなと思いますね。本当に、なんかうちの母から聞いたんですけれども、結構昼間のワイドショーで取り上げられるくらい、ね、噂自体が広まってたそうなんですね。その前にちょっとね、トカラ地方の方で地震があったりとかもしたじゃないですか。そういったのもあってね、ちょっと不安に思われた方も多かったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ひとまず何事もなく平和にね、 今日も日本が続いているってところではあるんですけれども、まあ、油断は禁物ですからね。これは予言があったなしに関わらず、やっぱり常にね、このラジオでも何回も言っておりますけれども、防災意識っていうのは必要ですからね。ご家族でもし災害があった時にどこで集まるようにするだとか、水はお家に常に何本あるかとか、携帯用トイレは十分かなとかね、そういった部分もね、常日頃から揃えておくことが大事かなと思いますし、たまに考えるんですけれども、じゃあもし災害が起こった時、まあ家に、例えば家にいます。で、まあ電気もガスも水道も使えません。食料もありません。ね、どう過ごしていこうかっていうのを一回想像してみて、その時何が必要かなっていうのをシミュレーションした上で、ちょっと現実的に考えてね、シミュレーションした上でちょっといろいろ用意するっていうのも大事かなと思います。今で言うとやっぱりモバイルバッテリーすごい大事かなとは思いまして、電気が止まってしまうとやっぱり携帯の充電ね、その時 100% 満タンとは限りませんし、100% であっても、私もそうなんですけど、結構昔の機種だったりすると電池の減りが早かったりだとかね、そういった方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、災害の時、いざという時に連絡が取れないっていうのは、現代においてはもう死活問題ですから、ここをね、モバイルバッテリーがあれば、2、3回使えるって、これはね、本当に、マックス電源が2、3回できるって、これだけでもね、全然違うかなと思いますのでね、こういった部分も、実際に想像してみてね、必要なものを考えていくのが大事かなと思いますね。まあ、本当は一説によると7月中なんていう話もあるみたいなのでね。まあ、これに限らず本当に用心しておくのは大事かなと思いますね。まあ、予言が外れてはないか。予言がとりあえず、言われていた7月5日を乗り切ることはできましたけれども、相変わらず物価と暑さだけは全然大丈夫じゃないというところではございますのでね、早くこのせめて暑さだけでも、マシになってくれればいいなと思う今日この頃でございます。そうなんですよね。まあ、そんな中、この間ね、先週なんですけれどもね、ちょうど月曜パーソナリティのね、クレちゃんと朗読劇見に行ったりしてね、久しぶりにお話ししたりしたんですけれども、最近あんまり会えてなかったっていうのもあってね、そう、ちょっとしばらくぶりにお話ししたんだけれど、そう、そこでもね、やっぱりね、夜ご飯食べようかってなった時にさ、やっぱさ、ご飯食べるにしてもさ、高えよなって話になって、ビール一杯でこの値段だぜ、みたいなね。だってもう物価が高いねーなんて話をしてたりとか、もうやっぱね、米をね、最近食べなくなっちゃったし、ね、家で買うにしてもさ、なかなか高いじゃないですか。ね、もう何キロ、普通でっかいさ、スーパーで売ってるやつでさ、一袋で4000とかするわけですよ。いや、高えと。高えとね、4000円って。なっちゃいますからね。なかなか食べなくなっちゃって。なので、おかわりし放題の、ご飯おかわりし放題のお店とか行くとね、なんか、そんなに胃袋も大きくないのに、米だっつって嬉しくなってね、最近はおかわりをするようになってしまいましたね。太っちゃうかな、逆にこういうのがあるとね。でもやっぱ久しぶりにお米食べれると嬉しいんですよ。日本人なのでね。まあそんなことを話したりしながら、まあ、クレちゃんとは久しぶりに会ったんですけれども、次はね、今月は、水曜パーソナリティのことちゃんの舞台がね、ありますから、そうなんです。ことねさんがね、出演される舞台というところでね、私も行くんですけれども、すごい楽しみにしております、ね。ぜひリスナーの方もね、気になる方、チケットまだある日もあるのかな、なんか売れちゃってる日も気によってはあるみたいなんですけれども、気になる方はぜひ行ってみてください。ちょっとこちらの感想なんかもね、後日お話できたらいいなと思います。ね、まあ、そんな、7月ではございますけれども、まあ、先日ね、私事なんですけれども、もう7月8日にね、誕生日をね、私、きみこ誕生日を迎えましてね、まあ、自分から言っていきますよ、誕生日を迎えまして、一つ年を重ねたわけなんですけれども、そう、今年でね、25になったんですよ。ねえ、怖いですね。もうラジオ始めた当初は22とかだったのかな。あ、21か。21歳で20、ね、1回目の誕生日で22になったりしてたんですけどもね、もう怖いものですね。確かそうだったと思う。確かそんな感じだったと思う。怖いものでございます。で、 25ってさ、本当に、まあ、年上の方からすればさ、結構まだまだ若いよなんて言ってもらえること多いんですけれども、やっぱり、当事者からするとね、もう25になってしまったっていうのは、なんか気持ち的に一つちょっと区切りとして、なんかちょっと違う感じがするんですよね。二十歳の前半っていうのと。というのがやっぱ四捨五入するとね、30になる年ですから、やっぱりね、こう、ここから中身も伴っていかないと、人間としてね、こう、30を名乗るに値する人間になっていかにはならんなというね、焦燥感というか、こう、中身も詰めていかなきゃならんなっていうね、なんだろう。そんな気持ちがあるわけなんですけども、やっぱそこでね、すごいね、感じるのはね、最近体の変化ですね。まだまだ、ほんと、ほんとね、恐縮なんです。本当に、まだ若いよって言ってくださる人の前で本当に恐縮なんですけども、やっぱりそれでも感じるんですよ。若い頃とは違うなと思う部分がね、いろいろ体の節々に出てきまして。例えば、もう、これ去年から言ってるけどね、ほんと。体重が落ちない。落ちなくなっちゃった。そうなの、もう昔はさ、いくら食べてもさ、あんま太んなかったしさ、体重も変わんなかったけどさ、一回さ、増えた体重がさ、戻らんのですよ。ね。いや、これは、やっぱりと思いますし、あとやっぱり、もうちょっとした体調不良、ちょっとした無理とかが、まあ、まだいけると思うんだけど、ちょっとずつ、後々に、2、3日後に影響する度合いが大きくなってきた。もう例えば、1日徹夜したら、まあ、大学生の頃とか、高校生の頃、まあ、高校生の頃は徹夜したことないんだけどね。大学生の頃とかって、まあ、一回オールしたら、まあ、次の日休めば治ってたんだけど、もうね、オールしちゃった日とかはね、もう2日ないと治らないですね。みたいなね、こう、不調の治り具合が遅かったりだとかって、いろいろね、回復が遅いっていう部分も含めて、ね、これは本当に、もうこの年から健康は気をつけにはならんのやろうなと思いまして、もうね、年上の方々がね、口酸っぱく健康についていろいろ言ってくださる理由がね、もう身をもって実感でき始めているというかね、お母さんが体調気をつけてとか言ってくれる理由もね、なんとなく分かってきたというか。ということでね、いろいろ見直さなきゃなと思って、ちょっとね、見直してるんですよ、今。例えば、もう、この年から、まあ、今までも気をつけろって話なんですけど、まあ、この年になるし、もうね、スキンケアをね、頑張れないかんなとか、ね、やっぱね、年を取るにあたって、やっぱ肌って命かもしれないと思い始めて、最近ね、改めてね、スキンケアを頑張り始めたりだとか、そう、あとはもう運動もしなきゃいけないなと。もう私、キミコ、本当に運動しない人間でございますので、これは定期的にちゃんと体を動かさないとダメだな。体って動かさないと、全然その筋肉って使ってあげないとダメだなと思いまして、ね、流行りのピラティスに申し込んでみたりだとか、そういったところでね、ちょっと健康についてすごくね、考えるように、最近はなりました。食べるものもね、栄養価、乳酸菌じゃねえ、カルシウム取れてるかなって考えたりだとか、タンパク質取らなきゃなとか、植物性、野菜取らなきゃなとか、ちょっと考え始めたりして。ね。もうこういうことをね、やっていかないと、もう今後多分ボロボロになっていくであろう未来がね、もうこと運動しない私、キミコにおいてはね、そんな未来がね、安易に想像できますのでね、ちょっとね、考えたりしておりました。年の節目ということでね、そうなんですよ。でもさ、今さ、本当に、25なんてでもまだ若いと思うんですけれども、自分で言うようになったらしいですけど、でもやっぱ30ぐらいのとこさ、すっごい綺麗な人とかたくさんいるんですよ。なんか見えないみたいな。もう、めっちゃ可愛いみたいなね。てか、世間可愛い子が多いですよ、なんか。SNS ばっか見てるからかな。なんか、世の中可愛い人めっちゃ多くないですか？なんか増えた気もする。なんか求められる可愛いのレベルも高い気がして、なんか、ね、どうやって、都心というか、関東にいるとね、わ、なんか可愛い子がたくさんだなぁなんて思うこともありますけれどもね。でもやっぱそういう人もね、こうやって、裏の努力を頑張ってるんだろうなと思うとね、改めて、なんか、大変だけど頑張っていかなきゃなぁとね、思っている所存でございます。ね、こんなことを話すのってことですけどね、やっぱ、誕生日ってなるとね、 なんかそういうのを見つめ直す機会にもなっていいなと思いましたね。ということで、本日はそんな25になりました私きみこがここから1時間午後4時までお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。ということで早速本日の1曲目をお聴きいただきます。1曲目はアイナジエンドで革命道中オンザウェイです。どうぞ。一曲目にお聴きいただいたのは、アイナジエンドで革命道中オンザウェイでした。それでは早速、こちらのコーナーから参りましょう。発見、世界の面白いこと。こちらのコーナーでは、世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたしますよ。ということで、今日も早速、世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日は、アメリカからこんなニュースをお届けいたします。大人気のアメリカインディーズバンド、実は AI 生成だった説。月間リスナー100万人突破は音楽の革命か、というね、ちょっと噂も混じったね、生成 AI にまつわる、ニュースなんでございますけれども、こちらですね、アメリカでちょっと話題になったニュースでして、今年の6月、2025年の6月にですね、突如として音楽シーンに登場したインディーズのロックバンド、ザ・ベルベット・サンダウンというね、アーティスト、が音楽ストリーミングサービス Spotify で人気が爆発。今月7月8日時点で月間リスナーがついに100万人を突破したそうです。ヒット曲の Dust on the Wind は1970年代のアメリカウェストコーストサウンドを連想させるフォークロックで、バンドのメンバーのルックスも当時のイーグルスのようですが、 SNS に投稿された PR 映像などになんかちょっと不自然な点があったそうで、メンバーの過去が全くたどれないということから、もしかして AI 生成なんじゃないかというね、疑惑が浮上したそうなんです。で、バンド側は、我々はカリフォルニアのガレージバンドだと主張して、一旦は疑惑を否定していたそうなんですが、なんと7月6日 Spotify のバンドバイオを更新し、公式にAI 生成プロジェクトであることを認める声明を発表したんだそうです。それによると、バンドは人間のクリエイティブな指導のもと、作曲、ボーカル、ビジュアルを AI が支援した合成音楽プロジェクトだと言います。そしてバンドは、トリックではなく鏡である。AI 時代におけるオーサーシップ、オーサーシップとは著作者としての権利ですね。オーサーシップ、アイデンティティ、音楽の未来の境界に挑戦する継続的な芸術的挑戦などと主張し、人間でもなく機械でもないザ・ベルベット・サンダウンはその中間に存在していますと伝えているんだそうです。このザ・ベルベット・サンダウン、バンドはデビュー数週間で2枚のアルバムを発表。7月14日には、注目の3枚目がリリースされる予定だと言います。ついにね、 AI 生成のバンドが大人気になる時代が来たということでね、これは音楽の革命なんでしょうかということでね、非常に、話題になっているんだそうです。知ってました？皆さん、ザ・ベルベット・サンダウン、ちょっとね、ぜひ聞いていただきたいんですけど、音楽もね、めっちゃかっこいいんです、音楽も。ね、私、アメリカのロックにあまり詳しくないので、ちょっとね、にわか知識ではあるんですけれども、確かに1970年代あたりの、なんかフォークロックと言われる曲をね、数曲聴きかじりましたけれども、雰囲気すごく似てるというか、最近の流行りの音楽っていうよりは、ちょっとどこか懐かしく落ち着く、かつロックでかっこいいみたいなサウンド。のね、曲がたくさんあって、すごくいいなと思いましたし、メンバーもね、4人いるのかな？ 4 人のね、写真とかもちゃんとあるんですけども、確かに AI って言われれば AI ぐらいの、ぐらいの確かに生成画像というか、でしたね。でも生成 AI マジですごいっすよ、最近。ね。なんか、先週も生成 AI を使った動画とかね、お話ししましたけれども、最近月でちょくちょく見てるんですけども、なんか YouTuber の動画とかもね、もう作れちゃうんですよ。架空の YouTuber の動画とかもあって、まあ企画とか喋ってることとかが結構ありえないんで、なんかまあ AI だなってたらわかるんですけど、別にそこ以外はね、本当にそんなに違和感がなくて、 そう。まあ、強いて言えば笑顔が怖いぐらいなんですけれども、いや、本当に、もう、クオリティとしては、もう全然、本物と、本来の映像と遜色ないぐらいのものが作られているので、もうつい数日にそれ見たときなんかもね、あ、もしかして、もう5年、6年後とかには、もう全然見分けがつかないぐらいまでクオリティ上がっちゃうんじゃないかなって。このね、1、2年でここまでクオリティが上がってるわけだから、うん、もう、本当5、6年で全然進化しちゃうんじゃないかなと思ってたんですけども、すでにね、もうこれを駆使したね、バンドがいるとはつゆ知らず。すごいですよ、本当に。まあ、やっぱりその映像とか見るとね、なんか不自然じゃねってなるところは多分あったんだと思いますけれども、曲に関してはね、少なくとも、AI だとは全然気づかれてなかったわけですからね。いや、本当にすごいなと思いますけれども。ね、でもこれ AI 結構使う側も大変、技術が必要というか、まだまだね、まあ、こうどういう注文をしたらどういうものが出力されるかとか、こういうこと言ってあげるとこういう風に反映されるとか、まあ、そういうね、使い手側の技術も試されるものにはなるので、まだツールとしてね、こちらの人間が介入する余地が結構あるツールかなとは思いますけれども、これが本当どんどん改善されていって、誰でもね、頭の中に思い描いているものがすぐパッて生成されるってなってくるとね、またいろいろ変わってくるかなと思います。まあ、AI ね、音楽、映像だけでなく、まあ、イラストなんかも最近はね、結構話題になってたり、生成 AI のイラストが見分けがつかなくてね、これ AI イラストなのかどうかっていうので結構物議を醸してる時なんかもありますけれども、やっぱ夢はね、でも、まあ、生成 AI を使ってますよっていうのを表した上で、自分の頭の中の物語とか、子供の頃の妄想とか漫画とかが、こう思い描いたものがスパッて出力されるようになったりすると、すごいなと思うんで、なんか私が小学生の頃に思い描いてたストーリーとかね、それをね、いつか AI とかが出力して漫画にしてくれるのかなとか思うと、ちょっとワクワクするものがありますよね。すでにもしかしたらうまく使ったらできるのかもしれない。知れないですけどもね。なんかそういうこともできるようになったら嬉しいななんて思いますね。ということで、本日はアメリカからこんなニュースをお届けいたします。しました。いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なニュースを紹介していきます。ぜひ話の種にしてみてください。またこちらのコーナーで紹介してほしいニュースやニュースの感想などもお待ちしております。ぜひお便りを寄せくださいませ。以上、発見世界の面白いことでした。それではここで本日の2曲目をお聞きください。まあ、先ほどね、ご紹介した流れでね、聞いていただかないわけにはいかないというところで、先ほどご紹介しました、インディーズの AI 生成バンドであるザ・ベルベット・サンダウンで Dust on the Window です。どうぞ。2曲目にお聞きいただいたのはザ・ベルベット・サンダウンで Dust on the Window でした。ね、本当に、ね、AI とは思えない。めっちゃかっこいいですよね。こんなんでね、ドライブなんかしちゃったらね、もうおしゃんおしゃん爆モテですよ。っていうサンドでございましたけれども、本日はこのね、インディースバンドをご紹介させていただきました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz、720W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、きみこです。この後も午後4時まで、ぜひお付き合いくださいませ。続いてはこちらのコーナーです。マニアックランキング。こちらのコーナーでは、世の中であまり注目されない、ちょっと変わった面白いランキングを紹介していきます。ということで、今週ご紹介するランキングは、夏にちなんでこちら。好きな泳ぎ方ランキング。ということでね、まあ、夏といえば海、プールということでね、結構いろんなところ行かれる方多いかと思いますけれども、そうなんですよね、皆さんは得意な泳ぎ方ありますか。私は水泳教室に行っていたので一通り泳げるんですけども、なんだかんだ犬かきが一番ね、好きですね。受ける感じがすごい好きなんですけれども、でもね、バタフライも一応できるんですよ。なんかバタフライはうるさいし疲れるんですけど、やってるとすげーって言われるから、それが言われたくてやるときはありますダッサい ということでございますけれどもね、早速ご紹介していきたいと思いますよ。好きな生き方ランキング第3位は、第3位なんですけども特にないということでございますね。特にないという回答が3位でございます。もうこれね、いろいろね、いろいろあって、じゃあ4位とかはね、ちゃんとね、あるんですけど、泳ぎ方ね、泳ぎ方の回答なんですけど、第3位はね、特にないっていう回答なんだそうです。で、まあこれね、いろんな意見があって、まあ、どれでもできるから、これといってね、好きっていう泳ぎ方がないっていう人だったりとか、まあ、そういう得意だからこそ出てくるね、意見だって、の方もいれば、また逆にね、もう水泳に関しては、もうそもそも全部嫌いだと。嫌な思い出しかなくて嫌いだから好きとかもないみたいな方もいらっしゃって、まあ苦手な人、好きな人、どちらもの意見で、特定の好きな泳ぎ方はないというね、人が、第3位でございました。続いて、第2位は、クロールですね。クロールってさ、やっぱ一番でも私スタンダードなイメージあるんですけどね。泳ぎ方としてはね。まあ、クロールが好きな人、なんとなく早く泳げる感じがするから、見た目も力強くてかっこいいとか。とか、まあ、一番スピードが出ていいとか、まあ、またクロールしか泳げなかったけれど、それで学校選抜で町の大会に出るほど早かったとか。まあ、そういったスピードをね、話をしてる人が結構多いですね。早く泳げるっていうのがいいっていうコメントが多いですね。また、あと、呼吸がしやすいとか、長距離を早く楽に泳げるっていうことですね。確かに、クロールってすごい息継ぎしやすいですよね。無理なく早く泳げる感じがして、私もなんだかんだ一番好きかもしれないですね。疲れにくいっていうのもあるしね。本当に早い。だからもう、スイスイスイと泳ぎたいときはクロールみたいなところもありますけれども、そんなクロールが第2位でございました。で、私個人的にクロールが好きな人が一番多いんじゃないかなと思ってたので、1位じゃないんだっていう意外性はあったんですけども、そんなクロールを押しのけて1位、発表したいと思います。第1位は、平泳ぎでございました。平泳ぎ？意外すぎる。結構。ね。平泳ぎが好きな人の意見としては、両手を広げて水をかくのがとても楽しい。足も広げられてカエルになったようで前に進める。伸び縮みする感じが面白くて好き。水泳が好きになったきっかけのフォームとかね。平泳ぎがきっかけで水泳が好きになったって人も結構いたそうなんですね。まあ、あと楽っていう意見もね、疲れず泳ぎ続けられるっていう意見もあるそうです。まあ、あと、海で、シュノーケルをつけて素潜りするときとかね。だからまあちょっと海の中をゆっくり進みたいときとかには、やっぱりそのクロールだと早すぎるし落ち着かないんですよね。平泳ぎだともうゆっくり進んで、なんかいろいろ見ながら、進めるっていうので好きって人もいるそうなんですね。ということで第1位は平泳ぎでございました。で平泳ぎ逆に足さ、バシャンバシャンやるときに結構足が疲れるんですけど、そんなことないのか。やり方違うのかな。私、小学生の時に平泳ぎが全然できなくて、足の形が全然つかめなくてね、雨の日なんかにね、カエルをずっと眺めてたりして、どういう感じで足やってんのかなって、カエルをずっと見てたりしたんですけど。でもやっぱりそういうのもあって、もともと苦手なのかもしれないですね、私、平泳ぎね。まあ、そんな平泳ぎが第一位でございました。ちなみに皆さんはどういう泳ぎ方好きですか？ここには出てきてないけど、他には背泳ぎとかね、それこそパタフライとかありますけれどもね、皆さんが思い出に残ってる、泳ぎのエピソードだったりだとか、私はこの泳ぎ方が好きだよ、なんてありましたらね、ぜひぜひ教えてください。というわけで、本日はこんなランキングを紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介していきますので、ぜひお楽しみにしていてください。以上、マニアックランキングのコーナーでした。続いて本日はこちらのコーナーです。ほっと一息ラジオでちょこっとティータイム。午後3時のうららかな時間に合わせて放送されているこの番組、もしかしたらティータイム中だよという方もいらっしゃるかもしれません。本日はそんなティータイムにぴったりなお菓子をその歴史とともに紹介していくこのコーナーです。今日ご紹介していく、お菓子はこちら、アイスクリームということでね。夏といえばやっぱアイスクリームですよね。そう、おとぎ話の王女でも昔はとても食べられないアイスクリーム、 アイスクリームのアイスクリーム。そうだよ、おとぎ話の王女で昔はとても食べられなかったんですけど、そんなねアイスクリーム今となっては当たり前に食べておりますけれども、本当にそうなのか王女は食べられなかったのかね、アイスクリームの歴史についてご紹介していきたいと思います。そもそも古代のアイスクリームっていうのは今ね、みんなが食べているようなシャーベットのようなものでして、まあ、あの乳製品のなんていうんだろうな、あの滑らかなねソフトクリームみたいなものとはちょっと違ったっていうことなんですね。で、そもそもお菓子としてではなくて疲れた体を元気にする健康食品として利用されていたんだそうです。アラブ、古代ギリシャ、ローマ、そして中国、これらの地域で食べられていたアイスクリームは次第に人々の心を虜にして、王侯貴族や裕福な人たちに嗜好品として愛されるようになっていきます。古代はね、昔はそもそもどうやってアイスクリームが生まれたかっていうと、氷雪、これはね、初めは食品を保存するために利用されていたんだそうです。やがてそれらが、雪や氷を、冬に貯蔵しておいて夏に食べるという文化に変わっていったそうで、当初は、戦争の時にね、兵の士気を鼓舞して肉体を元気づける健康食品として利用されていたんだそうです。この氷や雪っていうのを健康食品としてではなく純粋に嗜好品として広めたのがローマの英雄ジュリアス・シーザーてでございました。彼は若者をアペニン山脈に走らせ、そこから氷や雪を運ばせて、乳や蜜、ワインなどを混ぜて飲んでいたと伝えられているんだそうです。ということからね、アイスクリームの走りが始まったわけですね。また、ローマではですね、暴君で名高いローマ皇帝のネロ皇帝はね、アルプスから奴隷に万年雪を運ばせ、バラやスミレの、花水って言ってよくない、花水っていうのかな、花に水と書いてね、あの花の蜜ですね、だったりとか果汁とか蜂蜜、樹液などをブレンドして作った氷菓ドルチェビータを愛飲していたと言われています。このドルチェビータはローマ市民の間にも広がり、裕福な人々はそれぞれの自宅に氷の貯蔵庫を設け宴会などで楽しんでいたと伝えられているんだそうです。またローマの将軍クインツス・マキシマス・グルゲオの文献にはこの氷菓の製法が記されているんだそうで、これが、世界最古のアイスクリームのレシピと言われているんだそうです。また、中近東アフリカペルシャに及ぶ大帝国を樹立したアレクサンダー大王、あのアレクサンダー大王は奴隷たちに山からこの氷雪を運ばせ、果汁に蜂蜜、糖蜜を加えた飲み物を好んだと言われているんだそうですよ。ということでね、いろんなところで、この氷雪氷菓食べられていたんですけども、最初はこの氷や雪に甘いものを混ぜて食べていたシャーベットのようなものだったわけなんですね。中国にはシルクロードを伝ってマルコポーロが、アイスクリームを伝えたと言われているんだそうです。このマルコポーロはね、そのシルクロードアジア横断の旅をしていたことで有名ですけれども、このジェノバとの間で戦争が起こった際に不運にも投獄されてしまいます。その獄中で、あったね、証言として残っているのが東方見聞録なんですけれども、その東方見聞録の中では、北京でこの乳を凍らせたミルクアイスを食べたそうで、その製法をヨーロッパに持ち帰ったという そうなんですね。これがベネチアで評判になり、このミルクアイスの製法が北イタリア全土に広がったと言われているんだそうです。ね、逆にミルクアイスは北京から伝わったっていうことなんですね。まあ、これもでも東方見聞録の、記述の一つなのでね、全て定かではないんですけれども、そういう今のところそういうふうに目されているというところでございますね。そんなアイスなんですけれども、やっぱりシャーベットとこのミルクアイスっていうのはまた別物なんですけれども、起源も、伝わってくる道のりも違うということですね。ちなみにこのシャーベットに関しては、シャルバータという名前がね、元があったそうで、 古代ヨーロッパ文明の中心の地中海で、この中でもシチリアと、ここでね、繁栄したそうなんですね。で、アラブで作られていたこのサルバータっていうものが、そのシチリアに伝えられて、ソルベットと名前が変わっていきます。シチリア島では多種多様の果物やナッツを使った様々な香り高いソルベットが作られ、その一つにシチリア名物のカッサータなんかもね、生まれたんだそうですよ、ということで、これがね、アイスの起源と言われているんだそうです。アイスクリームね、やっぱ、これだけ、今でも世界中で愛されてるってこともあってね、起源だったりだとか伝わり方も様々なんですけれどもね。まあ、今日でもアイス、夏になればね、飛ぶように売れますしね、本当に暑い時に食べるアイスって美味しくて、もう作ってくれた人ありがとうと思ってたわけなんですけれどもね、昔の人も大好きだったアイスクリームということでございます。ということで、いかがでしたでしょうか。本日はアイスクリームの歴史についてご紹介いたしました。暑い夏ね、アイスクリームの起源を知ってちょっとでも涼しくなればなと思います。以上、ほっと一息、ラジオでちょこっとティータイムのコーナーでした。それではここで本日最後の曲をお聴きください。3曲目は、七時文学で、フィールです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは、七時文学で、フィールでした。続いてはこちらのコーナーです。キミコの人色ごと。こちらのコーナーでは、私、キミコがフリートークをしていきます。季節にちなんだ、季語をテーマに5分間のフリートークをしていきます。それでは早速、今日の一色ごとテーマを発表します。テーマは、うちわです。それでは5分間の一色ごとトーク、スタートということで、ね、暑い今の時期には欠かせないのがうちわでございますけれども、そう、うちわをね、テーマに話そうと思った時に、最近さ、うちわってさ、あんま使わんくないですか？私あんまり最近使ってないなと思いまして、周りでもね、まあ、仰いでる人いるけど、やっぱもっぱらね、ハンディファンが増えたなとは思いますね。ここ5年ぐらいかな、ハンディファンって。ね、めっちゃ増えたよね。もう大体さ、男の人でも増えたと思う、使ってる人。なんか、ぼーってやってね、涼しい、暑い、みたいなやってる人ね、多いかと思いますけれどもね。もう、私が子供の頃は全然みんな、扇子とかうちわ使ってましたけれども、もうそこもどんどん変わってきてるな、っていうところですね。やっぱり扇子とかうちわってこう、仰がなきゃいけないからね、ちょっと手が疲れちゃうとかもありますけれども、そういった意味で、ツールとしてはちょっと減ってきてるのかなと思ったりもします。ただ、これね、逆にね、私、うちわで検索したんですよ、この間。うちわで検索したら、もうサジェストの、ね、一番最初にね、アイドルって出てくるの。アイドル。そっちかーと思って、うちわってさ、そっちになっちゃったんだよ。暑いから、仰ぐためのツールっていう、のももちろんあるけれども、なんか、その、アイドルを応援するためのファンサうちわみたいな、ファンサービスが欲しいがゆえのうちわとかがやっぱりね、やっぱ推し活ブームですから今はね、サジェストとしては先に出てきましたね、検索としてはね。びっくりびっくり。ね、でもうちわってやっぱり物を伝えるときにボードとしてすごいいいんですよね。持ちやすいし、横の、なんかでっかいボードとかだと邪魔になる時もあるけど、サイズもちょうどいいしね。うちわって本当に、ライブで持つにあたってめちゃくちゃいいんですよ、本当に。ね、行く側だからすぐわかるけど。やっぱり、あと、メンバーが書かれたうちわとかもやっぱり多いですよね。物販とかでアイドルライブとかだと、メンバーの顔がドーンとでかく印刷されたうちわなんかもね、たくさん売られてたりしますけども。でもやっぱ暑すぎるとね、みんなね、それで普通に仰いでるよ、顔とかは。あっちーっつってそのメンバーのでかいうちわでね、仰いだりしてましたけど。私は昔、関ジャニのライブとか行った時、中学生の時とかにね、初めて買ったでっかいね、大倉くんのうちわとか夏に使ってね、やっぱでっかいと風が大きくていいなーなんて思いながらね、使ってましたけれども、うちわやっぱり今、そっちがね、主流なのかなと思ったりです。まあ、あとはティッシュの代わりに夏は配られることも多いですよね。こううちわの面にいろいろ印刷してね。やっぱり大きい面があるって伝えることができるっていうのはうちわのいいとこなのかなって思ったりもしますけど。 でね、他にもね、うちわってそもそもさ、どこで作られてるんだろうと思ったんですけれども、皆さん、四国は香川にね、丸亀という場所がございまして、丸亀製麺とはまた違うんですけれども、丸亀という地域があるんですね。そこで作られている丸亀うちわ、ここがね、非常に有名というところでね、なんと日本のうちわのシェア、なんと 90% を誇っているのが、この丸亀うちわということなんですね。伝統工芸品にも指定されている丸亀うちわ。この丸亀うちわ、私も知らなかったんですよ。何気なく使ってるうちわってもしかして丸亀うちわなのかなと思ったりもして。で、この丸亀うちわって、こう、何が特徴かっていうと、うちわの、柄の部分と、あと骨の部分。まあ、紙貼られてるんで、普段はあまり認識しないかもしれないですけど、骨の部分。これが一本の竹で繋がってるっていうことらしいんですね。二本をこう、溶接してるとかじゃなくて、一本の竹から柄の部分と、そして分かれている骨の部分。これをね、全部ね、くっついた状態で一本で作り出すっていうのが、丸亀うちわの特徴なんだそうですね。でもなんか大体見てるとさ、まあ今って竹じゃないからさ、プラスチックとかも多いけれども、プラスチックでもやっぱ一本繋がってるもの多いですからね。すべての走りは、この丸亀うちわから作られているっていうところなんだそうです。ね。うちわってでもやっぱりいいところは、本当にいいやつとかって、まあ、和紙が使われてたりだとか、やっぱ伝統工芸的にもいいなっていうところではありますのでね。ぜひ皆さん気が向いたらね、うちわ、うちわ作り体験とかできるところもありますからね。自分だけのうちわ今作ってみるっていうのも逆にいいのかもしれませんね。普段はハンディファン使いつつ、やっぱり花火大会とか、ね、あと日本の和を感じたい時とかはちょっとお家でね、うちわ使ってみるっていうのもいいと思います。何も動力源を必要としてないから本当にエコですよね、うちわって。ね、ハンディファンはやっぱ充電とか必要ですけれども、いらないですから。仰げばね、風が来るわけですからね。うちわに限らず戦争もそうですけれどもね、エコとしてね、使ってみるのもいいかもしれません。ということで、ここでちょうど、5分経ちましたので、本日の一人ごとトークはここら辺で終了とさせていただきます。いかがでしたでしょうか？今日はうちわをテーマにお話ししてみました。夏感じられましたか？ということで、これからもこちらのコーナーでは、様々な、テーマを元にお話ししていきます。ぜひお楽しみにしていてください。以上、きみこのひといろごとでした。それではここでおやつタイムの豆知識クイズです。皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。問題です。ででん。国内を走る鉄道の総距離ランキング、3位は中国ですが、1位はどの国でしょうか？という問題でございます、電車に関わるニュースですね。3位は中国ですが、1位はどの国でしょうか、選択肢1位ロシア、2アメリカ、3インドということでね、鉄道の総距離ランキングですよ。どこが一番広いか。だからロシアはでかいよね。それでかいやろって、ね。インドもでも人口めちゃくちゃ多いし、よく見ますよ。パンパンのね、ありえないぐらいパンパンの満員電車のインドの映像とか見ますけれどもね。そしてアメリカもやっぱ広いですからね。なんかアメリカは違うかな。やっぱなんかゴールドラッシュとかのイメージがね、あるんだけど。どうなんでしょう。ということで、正解発表していきたいと思います。正解は、2のアメリカでございます。鉄道の総距離ランキング1位はアメリカということで、これアメリカはですね、車や飛行機などの発展で鉄道自体、交通手段としては衰退してしまっているそうなんですけれども、大切な輸送手段として広い国土の隅々に張り巡らされるようにしてレールが通っているんだそうです。電気が通ってない地域なんかもありますから、だからこそ独自に発展、広まっていったようなイメージということでございますね。そう、実はね、アメリカが1位なんだそうです。皆さん正解できましたでしょうか？以上、おやつタイムの豆知識クイズでございました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz 出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字でキミコアットマーク fmu.co.jp こちらのアドレスへお願いいたします。 件目にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなどなど郵便の場合は郵便番号 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ金曜日に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの地元の自慢を教えてください。教えて下自慢。あなたのマイブームの話を聞かせてください。聞いてよマイブーム。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。あなたのおすすめを教えてください。今週のおすすめ。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったらです。さらに、旧ツイッターの X でもアカウントを展開中。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索すると出てきますので、そちらもチェックしてください。また感想つぶやく際にはハッシュタグうらからじ、またはハッシュタグ金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでつぶやいていただいた感想は番組内で紹介させていただきます。感想お待ちしております。またコーナー以外の普通頭もお待ちしております。ぜひぜひお気軽にね、皆さんの緊急報告なんかも教えてください。またこちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。
聞き逃してしまった
という方、
もう一度聞きたい
という方は、ここ3時のうららかラジオをアーカイブで検索していただくか、 X のリンクから飛んでいただくとお聞きいただけます。ぜひこちらもご利用ください。そしてここ3時のうららかラジオは月曜日から木曜までも放送中。こちらの放送もアーカイブから聞けますので、ぜひチェックしてくださいね。ということで、ここからはうららかラジオ恒例の横軸企画、パーソナリティ同士の質問に答えていきます。先週私はクレちゃんにね、最近好きなサブスクはあるっていうね、質問しましたけれども、今週はクレちゃんにですね、マニアックランキングにちなんで得意な泳ぎ方聞いてみたいなと思います。やっぱり私はね、1位犬かき、2位クロールかな犬かき好きですね、結局ね。クレちゃんの得意な泳ぎ方教えてください。そしてそして、水曜パーソナリティのことちゃんから質問もらってるんですけれども、そう、ちょっとね、ここね、質問ね、確認しすぎちゃってるんで、ね、また来週回答していきたいと思います。ちなみに先週はね、ことちゃんから夏の部活あるあるというものをね、聞かれましたけれどもね、これちょっと番組内で紹介できなかったので、今ここでご紹介すると、夏の部活あるある、夏の部活あるある言いたいっていうことで、夏の部活あるあるね、言いたいですけれどもね、夏の部活あるあるが言いたい、めちゃくちゃ言いたいんですけれども、抑えきれないこの気持ち、夏の部活あるあるが言いたいな。夏の部活あるある、皆さんも聞きたくてしょうがないんじゃないですか。夏の部活あるある、あ、言いたいな。夏の部活あるある、日が長い、終わっても明るい。ということで、来週のこの時間、7月14日の月曜日、あ、7月18日の金曜日は私、きみこが、この時間またお送りいたしますので、ぜひお聞きくださいませ。次回、7月14日月曜日は、キーパーソナリティのクレちゃんの放送で、お届けいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。1時間お付き合いいただきありがとうございました。お相手は私、きみこでした。バイバーイ。